島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 会津からルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は富岡町からのお知らせです。富岡町内でスズメバチにご注意ください。スズメバチは家の軒先や庭木に巣を作り、大きくなると蜂の数も増え、駆除には専門家による作業が必要となります。またスズメバチに刺されると蜂毒アレルギー体質の方は重症化や死亡する例もありますので、万が一刺された場合は自己判断せずに必ず医師の診断を受けてください。スズメバチのような肉食性のハチは攻撃的で縄張り意識が強く、巣に近寄るだけで刺そうとします。11月まではスズメバチの活動が特に活性化していますので、一時帰宅の際は十分にお気をつけください。富岡町からのお知らせでした。続いて FM 会津が絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は全国の里親の皆さんに育ててもらったひまわりの種を県内に配布し、復興のシンボルとして花を咲かせる取り組みに参加されています特定非営利活動法人市民活動支援組織ニボの事務局次長黒沢好美さんへのインタビューです。
黒沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
でまずこのニボさんなんですが、はい、いつぐらいから活動はされてるんでしょうか。
設立は、大体10年前くらいですね。はい、
はい、じゃあニボさんは普段はどのような活動をされてるんでしょうか。
はい、私たちニボは中間支援団体として、市民活動をされている皆さんと行政をつなぐパイプ役をさせていただいております。会津坂下町にまちづくりセンターがありまして、老人会であったりとか婦人会さん、自治会さんなどの、コピー印刷文書作成等の、支援を有料になってしまうんですがさせていただいております。また、坂下町7地区コミュニティセンターがあるんですが、そちらに事務局員を配置しまして、地区の活動の運営のお手伝いもさせていただいております。
で、3.11 の震災以降は、どういう活動を行ってきましたか。
はい、そうですね、会津坂下町は桂尾村の方が避難されてきていたので、そうですね、ボランティアセンターを、立ち上げまして、桂尾村の方々に支援をさせていただいておりました。
具体的にはどういう支援を行ってきたんですか。
炊き出しも行いましたし、あと支援物資の、倉庫を建てまして、支援物資を支援させていただいておりました。
はい、わかりました。はい、で、震災直後はそういう活動されてきたんですけども、
はいはい、
でここ近年はまた新しいプロジェクトというか活動を行ってきてるんですよね。
はい、はい、あ、そうですね、福島市で行われている福島ひまわり里親プロジェクトっていうものに、参加させていただきまして、ひまわりを育てさせていただいております。
は
い、
具体的にそのひまわりを育てるということなんですけども、
はい、
具体的にはどういう活動なんでしょうか。
県 福島県外の方がひまわりの種を福島県から買っていただいて、で育てた種をまた福島県に戻していただく、でその種を今度は福島県内の人たちにお配りして育て、でまたその種を、里親プロジェクトさんにお返しして、その種は、油にひまわり油になりまして、障害者の方の就労支援等につながっております。
はい、じゃあこちらのプロジェクトはどのぐらい今回で何回目だったんでしょう。
私たちが参加させていただいたのは今年が2年目になります。ひまわりを育てたいという方は、協力いただけるという方は一応私どもの方にご連絡いただければ、私たちが持っていますひまわりの種をお譲りさせていただいております。
もちろんその会津坂下以外の方でも OK ということ
ですね。はい、もちろんです。
はい、わかりました。で実際その参加された方っていうのは今までどのくらいいらっしゃったんですか。
およそ 12,3 名ですね。はい、
はい、もちろん会津坂下以外の方もいらっしゃったわけですね。
はい、そうですね。
はい、で今年はどのぐらいの種が集まったんでしょう。
今年は十数キロくらい、はい、集まりました。はい、ま
あ、去年今年でまあ2年目ということで、はい、去年よりは多くなったんですか。
去年はこの大体3分の1足らず程度でしたね。はい、はい、
じゃあまあ年、まあ、増えていってということなんですね。はい、はい、もちろん来年もこの活動というのは。
そうですね、来年も、ボランティアの方を募って、もっともっとたくさんの種が取れるようにしていきたいと思っております。
はい、まあ、こちらの種が油になって、
はいはい、
でまあ、いろんなものに使われるということですので、はいはい、ぜひこちら参加したという方はにぼさんの方に連絡していっていただければと思います。はい、で、まあ、黒沢さんは民謡の方でも活動されてるんですよね。
そうなんです。はい、
震災以降は何かその民謡での活動っていうのはあったんですか。
一応避難所の方に慰問活動は何度かさせていただきました。はい、ま
あ、桂の村の方が、まあ、坂下町にいらっしゃったということで、
はい、
また避難所を回られて、はい、どういう歌を歌ってきたんですか。
会津の民謡を中心に東北の民謡を歌わせていただきました。
お客さんの反応としてはいかがでした。
やっぱり狭い避難所っていう空間の中で過ごされていたので、やっぱりそういう何か歌を聴くであったり踊りを見るであったりっていうことは皆さん結構喜ばれていましたね。うん、
はい、それでは最後に黒沢さんの方から何かメッセージ一言いただけますでしょうか。
はい、そうですね、震災後やっぱり福島県のことをよく考えるようになりました。で、そうですね、 NPO 法人にぼの活動を通してだけでなく歌の活動も通してこれからの福島県を見守っていきたいと思っておりますし、また他県に福島県を PR していきたいなと思っています。
はい、わかりました。お話をお伺いしましたのは特定非営利活動法人市民活動支援組織にぼの事務局次長黒沢好美さんでした。黒沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
一人じゃない空は青く澄み 高級感を追求し、洗練を極めた上質なデザインをまとい、5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。